それでは今日は、3つの言葉というタイトルでジョンさんよろしくお願いします。
おはようございます。
おはようございます。
マリン
This is Khan. May God bless you.
Khan さん、あなた、Khan さんのことを祝福しますって。
I'm honored to be with you this morning to worship. You have a very beautiful country. In fact, these flowers, I believe, are great symbols of how beautiful your country is, but your people are even more so.
今日こうやって皆さんと一緒に、礼拝に参加できることを感謝します、そしてこの国本当に美しい国ですねって、特にこの秋のねこの花も本当に美しく咲き誇って本当に、そして、皆さんのことも本当に美しいなというふうに思います。
I love travel. I love meeting new friends. I love seeing new places. I love tasting new food, usually.But those things are always more special when I do them with brothers and sisters in Christ.
私は、旅行するのが大好きなんですって、そして新しい人に出会ったりするのが大好きなんです。で、いろんな新しい土地に行って観光したりするのも大好きです。ほとんどの場合、新しい食べ物を食べるのが大丈夫です。でも、みんなと皆さんとね一緒にこうした、いろんなことを一緒にするっていうことが一番嬉しく思う時です。
I bring you greetings today from your brothers and sisters in Christ at Oklahoma Christian University. In fact, I bring you a hello from Joe and Lottie McCormick.
今日、オクラホマクリスチャン大学の、主にある兄弟姉妹たち皆さんにね代わってご挨拶申し上げます、皆さん方と、大学が本当に近い関係にあることを感謝します、ドクターマコーミックさんも、よろしくってお伝えくださいということでした。
I'm also very glad to be with Dr. Ken and Lindy Adams and our Oklahoma Christian students as well this morning
ケン、リンダ、アダムスさん、それから、パックリムで、来られている、OC の生徒さんたちも一緒に礼拝参加することができて感謝しています。
Oklahoma Christian University deeply values its relationship with this congregation and these Christians here. We cherish our deep and enduring connection with you.
OC と、水戸教会との、ね、関係を本当に、感謝してますって、深い深い、長い関係にあることを本当に感謝しています。
I last visited Japan in September 1983. I was a college student and after 2 weeks on an ocean liner as a part of the semester at sea program, I disembarked in Kobe. I had my first sushi. I fed deer in Nara Park.And I enjoyed the hot water of a community bathhouse. I also bought a necklace of freshwater pearls for my girlfriend who was back in Oklahoma. She is now my wife, Darla.
はい、私日本に来たことがありますって、1983年の9月に、日本に来たことがあります。その時は船に乗って来たそうです、海海洋学でしょうかね、海洋学を大学で、授業を取ってた時に2週間船に乗って神戸に、着きました。そこで、日本について生まれて初めてお寿司を食べました、そして奈良公園で餌をあげて鹿に餌をあげて、公共のね初めてあの温泉にも入りました。で、オクラホマにいたガールフレンドのためにも真珠のネックレスを、買ってあげました、彼女が今の妻の、ダーラさんです。日本も私の結婚に責任があります
ね。Thank you. I enjoy quotes. In fact, I collect them. I like to read quotes because they make me think.I like to say quotes because they make me seem smarter than I really am. I like to think about quotes because they help me see things in different ways.
私は、名言集とかのそういう言葉が好きです。実際言葉、いろんな言葉を集めています。言葉を読むのも、好きです。言葉を考えさせてくれるからです。言葉を言うのが好きです。 なぜなら、賢そうな言葉を言うと、自分のことが賢いように思わさせてくれるからです言葉について考えるのが好きです。言葉は新しい視点で物事を、見る、そういう手助けをしてくれるからです。
But sometimes quotes can change your life. And I want to share three quotes that have that power. These three quotes help me deal with three issues in my life.
時にですね、言葉っていうものは、あなたの人生を変える力を持っています、その、力を持っている3つの言葉を今日皆さんと分かち合いたいと思います。そしてその3つのこの3つの言葉は私の人生の中で、この3つの問題を解決する手助けをしてくれた言葉です。
One of my favorite authors was a man of many talents. He recorded these three quotes. He was a world travelerA missionary, a physician, and an historian. He wrote almost one half of our New Testament. I am speaking of Luke.
私の好きな著者の一人はたくさんの賜物を持った人です。今朝これから、見る3つの言葉を残した人なんですけれども、彼は、世界を旅した人であって、宣教師であって、医者であって、歴史家でした。彼は、新約聖書の約半分を書いた人です。はい、誰でしょう。ルカですね。はい、ルカ。
The first of these three issues is that sometimes I get discouraged. I believe that a situation will never change and get better, or that a relationship I have will never change and get better, or that I will never change and get better.So I get discouraged. But Luke records a quote that helps me.
3つの問題の1つ目ですね。それは、私は時々がっかりしてしまうことがある。失望してしまう時があるんです。と状況が、いろいろ良くならないんじゃないのかな。状況が変わらないんじゃないのかなっていうふうに信じてしまう。そして人間関係も変わらないんじゃないのかな。改善しないんじゃないだろうかな。自分自身も成長しないんじゃないのかな。変わらないんじゃないのかなって失望してしまう。でも、ルカはこのような言葉を残して私のことを助けてくれています。
In Luke chapter 1, God sends the angel Gabriel to Nazareth. Here is Luke's account of Gabriel meeting with Mary.In Luke chapter 1, verses 28 through 37.
ルカの1章ですね。ルカによる福音書の1章の、28節から37節開いてみてください。ルカの1章28節からのところで神様が天使ガブリエルを、ナザレに送って、そして、ガブリエルがマリアに、現れた、そういうシーンですけれども。
The angel went to her and said, "Greetings, you who are highly favored."The Lord is with you.
28節。天使は彼女のところに来ていった。おめでとう、恵まれた方。主があなたと共におられる。
Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greeting this might be.
マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。
But the angel said to her, "Do not be afraid, Mary. You have found favor with God. You will be with child and give birth to a son.And you are to give him the name Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever. His kingdom will never end.
すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、糸高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座をくださる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。
How will this be, Mary asked the angel, since I am a virgin?
マリアは天使に言った。どうしてそんなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。
The angel answered, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God." Even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age, and she who was said to be barren is in her sixth month.
天使は答えた。聖霊があなたに下り、糸高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリザベトも年を取っているが男の子を身ごもっている。5人の女と言われていたのにもう6ヶ月になっている。
Now listen, here is the quote from Gabriel. For nothing is impossible with God.
ここでこういう言葉をガブリエルが言うわけですね。神にできないことは何一つない。
So, if you are like me, and sometimes you get discouraged thinking that difficult situations will endure forever, just remember what Gabriel told Mary, and what I think he was saying to us as well. Be encouraged and don't doubt, because nothing is impossible with God.
もし皆さんがですね、私みたいに困難がずっとこれからも続くかのように考えてしまって、がっかりしたり落胆したり気落ちしたりしてしまうときに、ガブリエルがマリアに言った言葉を思い出してください。私たちにも神様同じように言っておられるはずです。勇気を出して疑わないでください。神様はこう言われました。神にできないことは何一つない。
The second of the three issues in my life relates to my listening skills. The truth is, sometimes I am not a good listener. And sometimes, when I listen well, I listen to the wrong voices. Let's admit it, there are many voices calling for our attention and our loyalty.
私にとっての2番目の問題は、それは私の聞く力です。あまりいい聞き手じゃないこともあるし、あるいは間違った声に耳を傾けてしまうこともある、なぜならばもう周りにもいろんな声、いろんな言葉、注意と関心を求めてくるたくさんの声がもうあり余るほど溢れてるからです。
In Luke chapter 9, the author records a quote from God that helps me with my issue number 2. Eight days after Peter confesses that Jesus is the Messiah of God, and this was a high point in Peter's spiritual walk, Jesus takes his three closest friends and apostles, Peter, James, and John, up to a mountain to pray. Here is how Luke records it in Luke chapter 9, verses 28-35.
ルカの9章にですね、この問題を解決してくれるのを助けてくれる言葉が、記されています。ルカの9章28節からのところなんですけれども、ここで、ペトロがですね、ペテロがイエス様は神の子メッシャですって告白してから8日後のことだっていうことが28節書いてあるんですけれども、その時にイエス様が、最も親しかった弟子たち3人、ペトロとヨハネとヤコブを連れて山に登って、祈るために山に登っていかれたっていう、ところです。
About 8 days after Jesus said this, he took Peter, John, and James with him and went up onto a mountain to pray. As he was praying, the appearance of his face changed, and his clothes became as bright as a flash of lightning.
この話をしてから8日ほど経った時、イエスはペトロ、ヨハネ、およびヤコブを連れて祈るために山に登られた。祈っておられるうちにイエスの顔の様子が変わり、服は真っ白に輝いた。
Two men, Moses and Elijah, appeared in glorious splendor, talking with Jesus. They spoke about his departure, which he was to bring to fulfillment in Jerusalem.
見ると二人の人がイエスと語り合っていた。モーセとエリアである。二人は栄光に包まれて現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していた。
Peter and his companions were very sleepy, but when they became fully awake, they saw his glory and the two men standing with him.
ペトロと仲間はひどく眠かったが、じっとこらえていると栄光に輝くイエスとその、そばに立っている二人の人が見えた。
As the men were leaving Jesus, Peter said to him, Master, it is good for us to be here. Let us put up three shelters, one for you, one for Moses, one for Elijah. He did not know what he was saying.
その二人がイエスから離れようとした時、ペトロがイエスに言った。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。 ペトロは自分でも何を言っているのか分からなかったのである。
While he was speaking, a cloud appeared and enveloped them, and they were afraid as they entered the cloud. A voice came from the cloud saying,
ペトロが、こう言っていると雲が現れて、彼らを覆った。彼らが雲の中に包まれていくので弟子たちは恐れた。すると
Now listen, here is my second quote from the gospel writer of Luke.This is my son whom I have chosen. Listen to him.、
そしてその後にですね、私の問題を解決してくれるその言葉がまさに書かれています。35節。これは私の子、選ばれた子、これに聞け。
So when I realize that I'm not listening very well, or even worse, when I realize I'm listening to the wrong voices,I remember what God told Peter, John, and James, and what he tells to us. Listen to Jesus.
自分自身がですね、よく耳を傾けていない、あるいは間違った声に耳を貸してしまうような時があるときに、神様が、ペトロ、ヨハネ、ヤコブに言った言葉を、思い出します。そして、私たちにですね、語っている言葉を思い出します。それは、イエス様の言う言葉に耳を傾けなさい。イエス様の言うことにを聞きなさいという言葉です。
My third dilemma is this.I like my stuff. I like my house. I like my car. I like my clothes. I like my table tennis table. Now, that is just fine. The problem is when I realize I like my stuff too much. When instead of me owning my possessions really own me.
私にとっての3つ目の問題がこれです。それは私は自分の持っているものが好きだっていうことです。自分の家、自分の車、自分の服、自分の卓球台、それは大丈夫なんでしょうけど、問題は、私が自分のものをあまりにも好きになっている、あまりにも好きになりすぎになるっていうことが分かるときです。それが、私がものを所有しているっていうよりは、ものが私を所有しているっていうふうになってしまうとき。
Luke provides me a quote that answers this dilemma as wellIn Acts chapter 20, Paul is making a farewell tour of sorts. He requested a meeting with the elders of the church at Ephesus. He encourages, reminds, and warns them of important things.
ルカはですね、この物に対しての問題にもジレンマにも答えてくれる、言葉を記してくれています。使徒言行録の20章のところですけれども、20章の32節からのところですけれども、ここでパウロは送別会か何かをこう、しようとしていて、そこでエフェソの教会の、長老たちとの、会の中で、パウロは、励ましていくつかの大事なことを、教えようと、しています。
In Acts chapter 20 verses 32 to 35 Luke quotes Paul who in turn quotes our Lord and Savior、
使徒言行録の30あごめんなさい20章の32節から35節のところですけれども、ここでルカは、パウロが、主イエス様の言った言葉を語っている、箇所があります。
Now I commit you to God and to the word of his grace, which can build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified. I have not coveted anyone's silver or gold or clothing.
32節から。そして今、神とその恵みの言葉とにあなた方を委ねます。この言葉はあなた方を作り上げ、聖なるものとされた全ての人々と共に恵みを受け継がせることができるのです。私は他人の金銀や衣服を貪ったことはありません。
You yourselves know that these hands of mine have supplied my own needs and the needs of my companions.
ご存知の通り、私はこの手で私自身の生活のためにも、共にいた人々のためにも働いたのです。
In everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak, remembering the words the Lord Jesus himself said.
あなた方もこのように働いて弱い者を助けるように、また主イエスご自身がこう言われた言葉を思い出すようにと示してきました。
And here's the third quote. It is more blessed to give than to receive.
イエス様が言われた言葉っていうのが書いてありますね。受けるよりは与える方が幸いである。
When my possessions own me rather than the other way around, Jesus' words help me reorient my life. it is more blessed to give than to receive.
私が物を持ってる、所有してるっていうよりも、物が私のことを所有しようとしてしまっているとき、物によってコントロールされてしまっているときに、イエス様のこの言葉が私を軌道修正するのを助けてくれています。それは受けるよりも与える方が幸いである。
May God richly bless you and yours with encouragement, with the words of Christ, with the joy of giving. May you be blessed in all ways.
神様が、イエス様の言葉を通してですね、そして与える喜びを通して、祝福してくださいますように、皆さんのすべてのことのうちに神様の祝福がありますように。はい、ありがとうございます。